今朝のメッセージの聖書の箇所を朗読します。ヨハネの黙示録2章の12節から17節、ペルガモンにある教会への手紙というところをご一緒に学びたいと思います。2章の12節から。ペルガモンにある教会の天使にこう書き送れ。鋭い諸刃の剣を持っている方が次のように言われる。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名をしっかり守って、私の忠実な証人アンティパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかった。しかしあなたに対して少しばかり言うべきことがある。あなたのところにはバラムの教えを奉ずる者がいる。バラムはイスラエルの子らの前につまずきとなる者を置くようにバラクに教えた。それは彼らに偶像に捧げた肉を食べさせ、みだらなことをさせるためだった。同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを奉ずる者たちがいる。だから悔い改めよ。さもなければすぐにあなたのところへ行って、私の口の剣でその者どもと戦おう。耳ある者は霊が食用界に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には隠されたマンナを与えよう。また白い小石を与えよう。その小石にはこれを受ける者の他には誰もわからぬ新しい名が記されている。今週はイエス様が7つの教会に送られた手紙の、3つ目の第3番目の手紙をですね、ご一緒に学びたいと思います。それは今読ませていただいたようにペルガモンという町にあった教会に宛てた手紙ということですね。このペルガモンは、先週学びましたスミルナ教会、この小アジア西部にあったわけですけれども、そのスミルナ教会よりもさらに、北に位置する町であると言われているんですね。エーゲ海のその、沿岸に沿ったところがちょうど小アジアの西にあたるんですけど、その沿岸から2、30キロぐらいこう内陸にあった町であると言われているんですが、当時この町にはですね、世界で第2位の大きさのある図書館があった。そんなことでこのペルガモンという町は当時の世界でも有名なこう大文化都市の一つであったと言われているんですね。面白いんでね、2世紀ぐらい、紀元前2世紀ぐらいに、このペルガモンという町が最盛期を迎えたそうですけれども、当時世界一の大きさの図書館というのはアレキサンドリアというところにあったんですね。でアレキサンドリアはなんとかペルガモンに抜かれちゃいけないっていうんでですね、当時こうパピルスっていうところにこう文字を記すような形で書物を保っていたそうですけれども、そのパピルスをペルガモンには渡さないっつってですね、今でいう輸入禁止みたいなことをしたらしいんですね。するとペルガモンはペルガモンの方でパピルスがないんなら俺たちはじゃあ別のやつだっていうことで羊皮紙、羊の皮の紙って書きますよね、その羊皮紙を作ってですね、自分たちでその図書館の、書物のね紙としたっていう、そんな逸話が残っているわけなんですけれども、そんなことでとにかく当時の世界では、文化都市の一つとして非常に有名な都市であった。それがこのペルガモンという町だったとですね。またこのペルガモンにはゼウス神とかアテネ神とかですね、いわゆるギリシャの神々の祀られている神殿もたくさんあったと言われていまして、また特に医学の神と言われたアスクレピオスって、なんか恐竜の名前か薬の名前か分かんないような、そういう名前のですね神様が祀られていった。そういう意味で非常にこう偶像礼拝の盛んな町であったと言われているんですね。前回もお話ししたように偶像礼拝には必ずと言っていいくらい道徳的に堕落した行為がつきまとっていました。そんな意味でこの町にもそういった道徳的に大敗したそんな雰囲気が漂っていたということができるんだと思いますね。そしてそれに加えてこの町にはローマ皇帝を礼拝する、ローマ皇帝を祀る神殿というのも置かれていたようで、皇帝崇拝というのが強要された町、それがこのペルガモンという町であった。だからこそその結果としてですね、このペルガモンのにあった教会の中にも多くの殉教者たちが起こっていた、その皇帝礼拝が、強要される中で信仰を守り抜く人たちがいて、それが殺されていったということなんですね。そんな教会、 そんな苦難の中に置かれていたクリスチャンたちに向かってイエス様はどのような語りかけをなさったんだろうか、どんなメッセージをくださったんだろうか。まず13節をもう一度読んでみたいと思うんですが、私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名をしっかり守って、私の忠実な証人アンティパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかったと。イエス様はここで開口一番、私はあなたの住んでいるところを知っていると言われてますね。イエス様はペルゴ湾教会のクリスチャンたちがどのようなところに、どんなに大変なところに侵されているか、置かれているかということをちゃんと知っているのだということですね。これは前回学んだスミルナ教会のところにも同じようなことが言われてましたね。苦しみの中にあって、迫害の中にあって、神なんていらっしゃらないんじゃないか、神様は見ていらっしゃらないんじゃないだろうか、そういう不信感というか、そういう疑問を持ちがちな人々に向かって、いや私はちゃんとあなた方の状況を知っているよ、あなた方が今どんなに大変なところに住んでいるかということを知っているよと、まず語りかけるんですね。サタンの王座があると言われるような不信仰のはびこるこの町、クリスチャンに対する激しい迫害がある場所で、仲間たちがその迫害によって殺されるようなことであってさえも、なおイエス様への信仰を捨てずに生きているクリスチャンたちがいる。そういう人々を、そういう教会をイエス様が見ておられないはずがない、そのまま放っておかれるはずがないということですね。そしてイエス様はそういう信仰を保ち続けている人々を、またその教会を心から喜んで称賛されているということですね。まあ、ここでイエス様、あなたの住んでいるところというふうに言われたわけですけれども、この住んでいるという訳されている言葉、これギリシャ語ですと永住するという意味のある言葉が使われているんですね。ただ住んでるっていうんじゃなくて、仮に住んでる、たまたま住んでるっていうんじゃなくて、そこに永住するという意味の言葉がわざわざ使われているんですね。それはその町に彼らがじっくりと根を下ろして住んでいるという意味。つまりペルガモン教会の人々はクリスチャンにとってはどう考えても住みにくい、そういう不信仰の町、迫害の土地から彼らは逃げ出さずに、じっと根を下ろすように信仰の生涯を保っている。そういうことを神様はちゃんとイエス様は見ていらっしゃるし、知っているし、そのことを取り上げて心からお褒めの言葉をくださっている、そのことが称賛されているということですね。まあ、このことを考えるときに、私たちはどうかなというふうに思います。私たちは自分の人生に何か問題が起こったり、あるいは大変な事態が起こったりするとね、すぐにそこからこう逃げ出したいと思ってしまうことはないだろうか。あんなところに住むのは嫌だ、ね、こんな人がいるところにいるのは嫌だってね、まあ、簡単に自分の持ち場や職場を捨ててしまうということが、まあ、信仰を持っていてさえもですね、あるかもしれない。どうでしょうかね。しかし神様はここで、本当の証、本当の信仰というものは、少々の困難が来てもそこから動かないで、じっと根を下ろして土台を据えて、その中で苦難と問題に立ち向かっていくことなのだということをお示しくださっているんじゃないかなと思うんですね。もちろん神様は時として、その場所からね、離れなさい、別の場所に行きなさいって示すこともありますよね。はっきり示されればそこに行けばいいわけですが、でもそうでない限り、つまりはっきりと神様がそのここに行けっていうね、飯がはっきりと与えられない限り、私たちは今あるこの場所、今生かされている、今使わされているその家庭、その職場、その場所でとどまり続けるというのが、まあ、基本的には御心であると言っていいんだろうと思いますね。私たちがその場所が神が召してくださっている、神が使わされてくださっている場所だということを信じて忍耐を持ってとどまり続けていくときに、ああ神様は決して私たちを見放すお方ではない、黙って苦しみを見過ごしにされているような、そういうお方ではない ということを学んでいくことができるんだろうと思います。神様は私たちの苦しみを知っていてくださるということですね。にもかかわらず私たちの生活に人生にいろんな苦しみがやってくる。皆さんどうでしょう、神様はちゃんと見て知っているって言うんです。でも苦しみがあるんです。いろんな問題が起こるんです。その時私たちはね、神様は知らないんじゃないか、いや神なんていないんじゃないだろうかって思ってしまいがちですが、でも神はちゃんと知ってるって言うんですよね。とすれば今起こっていること、私たちにとっては都合の悪い苦しみや悲しみ、いろんなことがありますが、それは神様がちゃんと知った上で起こっているんだとしたら、そこには何がしかの神のご計画があるということですよね。私たちにはまだわからないけれども、神のご計画があり、何らかの意味があるのだ。そのことをしっかり信頼して、そこにとどまる。それが信仰というものなんだろうと思います。ペルバ湾の人々は困難がやってきても、自分たちの命が狙われても、そこに腰を据えてそこに使わされているっていうね、その町にとどまり続けました。その町に根を下ろすと言ってイエス様に対する信仰を全うしようとした。その姿勢、その生き方がここで褒められているわけなんですが、しかし一方でそういうことのために彼らの仲間の一人であったアンティパスという人は殉教したってことですよね。そこに留まっていたからこそアンティパスは殉教した。キリスト教の歴史をひも解くと分かりますが、いつの時代にも殉教者っていうのがいたんですね。いやそれは昔のことじゃないだろうかと思っている方いらっしゃるかもしれませんか、知りませんが、20世紀にもたくさんの殉教者が起こりました。私たちの国でもいたわけですね。今から数十年前、あの戦争中、クリスチャンということのために投獄されて殺された牧師たちって言った牧師たちが何人も起こされたわけですよね。いたわけですよね。そういう意味でクリスチャンの歴史の中には、キリスト教の歴史の中には殉教者って常にいる。それを考えるとイエス様を信じ抜くって結構大変だなって思いますよね。本当にイエス様を信じ抜いて生きるってどんなに大変なことであるかということが思わされるっていう瞬間がクリスチャンであればですね、誰もあるんじゃないかなって気がしますね。まあ、しかし決してそのように殉教していった人々の死、まあ、ここで言えばアンティパスの死というのは犬死にのようなものではなかった。よみがえりたもうイエス様がその死をご覧になって、その尊い死を見ていてくださる、その死をちゃんと知っていてくださる、そして彼に対してイエス様は私の忠実な証人って言われてるんですね。私の忠実な証人、この忠実な証人という言葉は黙示録の一章を見るとイエス様ご自身に使われている、まあ、形容詞なんですよ。形容句なんですよね、忠実な証人って。でもここではイエス様ご自身がアンティパスに向かって私の忠実な証人アンティパスって答えて、イエス様を信じて命さえも投げ出してその信仰を貫き通した、そういった彼に対してイエス様は私の忠実な証人と言ってくださる。決して彼の死は犬死にのような無駄死にのようなものではなかったということがよくお分かりいただけるんじゃないかと思いますね。実はこの証人と訳されているギリシャ語、これはギリシャ語の言葉ではですね、もう一つ意味がありまして、殉教者という意味を持っているんですね。キリストの証人であるっていう、その証人という言葉がイコール殉教者という意味を持っている。これは重い内容というんでしょうかね、非常にこう考えさせられる言葉ではないかなって気がしますね。実はこのことについてある日本の老練の牧師、まあ、長い間信仰の戦いを生き抜いてきた老練の牧師がこんなことを述べてるんですね。ちょっと読んでみたいと思いますが、本当にイエス様を証ししようとするなら、その証しに命を懸けなかったら、その証しには力がありません。現代の教会がなぜ力がないかと言いますと、証しに力がないのです。証しは、私はこの世に救われました ということでもあるのですが、それだけでは命がかかっていません。その証言のためにあなたの命をかけてアーメンと言えるものでなければならないのです。それが証なのです。それなのに、あの人はこういう生活をしている、あの人はいくらもらっている、私の生活はこうだ、私は不幸だと言っている次元であったら、生けるキリストの証人となって彼のために証をするというのはもってのほかです。そういう意味では、私たちクリスチャンは私たちの生き様にキリストが生きているとお知らせできるようなものでなければなりません。口で説明するだけではなくて、命を懸けた生き様において示されなければならないのです。厳しい言葉ですよね。私もこの本、ある本でこう読んだ、この言葉を読んだ時に本当にこう襟が正されるというかですね、うわ厳しいなという思いを改めてしました。まあ、しかしこういう言葉を読む時に、何でしょうね、誤解のないようにというんでしょうかね、注意しておかなきゃならないことが一つあるなということを同時に思わされたんですね。それはクリスチャンの生活、クリスチャンの人生というものは、決して苦しみだけで、あるいは厳しいだけでいくような、そういう生活では決してないということ。今語っているこの牧師の言葉も、クリスチャンはいつでも苦しんでいなければいけないとかですね、キリスト者の生涯は苦難と迫害に満ちているんだってね、そういうことをただただ言うために書いているということではないということですね。確かに厳しさはある。そして確かに殉教者はいるのです。ですが、厳しいだけで、なんかこう、悲惨なだけでね、悲観的な思いになって、真っ暗になってクリスチャンが生きていたのかというと、決してそうではない。いや、むしろキリスト者は、イエス・キリストの豊かさの中に生きていたからこそ、死をも恐れずに、そこに立ち向かって逃げ出さずに生き抜くことができた。そこに信仰の本質というものがあるんだろうと思いますね。前回もスミルナ教会のことで学びましたね。スミルナ教会の人々は、あなた方は実は富んでいるんだってイエス様おっしゃった。その富んでいる、豊かであるというのは、お金があるという、ものが豊富だって、そういう意味ではないということはよくわかります。それはキリストの死への信仰の豊かさ、そういうものに富まれて富んでいるということですね。イエス様に出会って、そのイエス様があまりにも素晴らしいということに気づかされたので、この世の財産とか地位とか名誉とか、そんなものが塵やくたのように見えてしまう、思えてしまう。イエス様を知って、イエス様を信じて生きるということが本当に素晴らしいというね、キリストを知るあまりにも素晴らしさのゆえに、この世での苦しみとか悲しみって確かにありますが、そのことで心が揺り動かされるということがなくなってしまう。そういう豊かさ、それがキリストを信ずる者に与えられている祝福というものなんだろうと思いますね。私は若い頃クリスチャンになって、救われてね、平安を得て、喜びを得て、新しい人生が始まったわけですが、でもいろんなところでね、こう殉教者の物語とか本で読んだりね、人から聞いたりっていう話を聞くたびに、やっぱりこう、なんていうんでしょうか、心動かされるというよりも、こう穏やかな思いではない思いがですね、湧き上がるのをよく感じましたね。殉教ってことがある、そんなこと今はないからね、幸いですけど、もしそんな状態になったら、自分は果たして信仰を貫き通すなんてことできるんだろうか、なんで殉教なんてあるんだろうか、厳しいよなってね、そういう思いが正直に心の中にありましたね。なんかクリスチャンでいるってことが暗い生涯であるかのようなね、そんなイメージにもこう苛まれるようなね、そんなこともそんな時期もありましたが、でも今は変わりました。いや、そうじゃないのだって。クリスチャンの生涯というのはキリストの豊かさの中に生かされていく、そういう生涯であって、だからこそ殉教していった人々もそこから逃げずに、その信仰を守り抜くことができたね。わかりますか皆さん、こう頑張って歯食いしばってね、そうやって忍耐していくのが殉教者じゃないんです。なんかイエス様にこう囚われて喜びにあふれて ね、感謝に満たされてですね、そういう中で生きていくときに確かにそういう厳しい状況が起こってきた。でもイエス様を知るあまりにも素晴らしさのゆえに、そこから逃げずにその道をまっすぐ行く勇気と平安をいただく、それが殉教者の姿なんだろうと思いますね。キリスト教会の中で一番初めに殉教したあのステファノという人の殉教の物語が使徒言コロロコの中に出てきますが、あのステファノは天を仰ぎ見ながら天使のような顔つきで死んでいった。それはもうそういうことを物語っているんだろうと思いますね。幸いにして私たちは迫害のあるような時代には生きていません。それは本当に感謝していいんだろうと思いますね。でも迫害はなくても同じようにサタンはこの世界に暗躍していますし、さまざまな誘惑や攻撃を仕掛けてきます。そういう中にあって信仰はすぐに萎えてしまうということは大いにありえますよね。そういう中で忠実な証人として生き続けていくって大変なことなんだろうと思います。それを生き抜いていくために何が必要か、それはまずキリストを知る豊かさ、それを味わうこと、それに満たされていること、それが何よりもそういった生涯を日光信仰を全うしていくための秘訣であると言っていいんだろうと思いますね。これについてイエス様は14節から16節でこんなことを述べています。続いて読んでみたいと思います。しかしあなたに対して少しばかり言うべきことがある。あなたのところにはバラムの教えを奉ずる者がいる。バラムはイスラエルの子らの前につまずきとなるものを置くようにバラクに教えた。それは彼らに偶像に捧げた肉を食べさせ、みだらなことをさせるためだった。同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを奉ずる者たちがいる。だから悔い改めよ。さもなければすぐにあなたのところへ行って、私の口の剣でその者どもと戦おう。これはもう13節とは打って変わって厳しい警告の言葉ですよね。激しい迫害にもめげずに信仰を守り抜いてきたこのペルガモン教会の中にも悔い改めなければならない問題があった。イエス様はそういうことを決してね、素晴らしいところがあるからまあいいやとはおっしゃらないんですよね。素晴らしいところは素晴らしいところで、これは素晴らしいよってはっきり教えられますが、でも間違ったところ、問題のところもこれもまた厳しく指摘してですね、そこから立ち直るようにってイエス様ははっきりと教えられる。なぜそうするか、それイエス様が本気だからですよね。本気で愛してるからこそ、その彼らにとってよくないと思われる、そのままにしておいたら彼らの信仰がダメになってしまうという、そういうことに対して厳しく問われる。これはイエス様の愛の本気さというものが表されているんだろうと思いますね。じゃあ一体この教会にどんな問題があったんだろうか。それはあなたのところにはバラムの教えを奉ずる者がいるって言われてますね。バラムの教え、このことは15節ではこう言い換えられてますね。ニコライ派の教えを奉ずる者たちっていう言葉が出てきますね、ニコライ派っていうのは2週間前の、最初のエフェソのね、教会への手紙の中にも出てきましたから、覚えてる方は覚えてるんじゃないかと思いますけれども、いわゆる世俗主義的な教えというものが教会の中にはびこりつつあったっていうんですね。で、エフェソの教会ではその世俗主義的な教えをちゃんと見抜いて、その教えとその教える人々を教会から拒絶した、ね、出て行ってもらったってことが書かれてある。そのことが称賛されていたわけですけど、このペルガモンではそういう教えとそういう人々がを見抜くことができずに、そのまま教会に放置していたということですね。まあ、そのことがここで指摘されたということですね。ここではそのニコライ派の教えとその、人々をね、バラムの教えを奉ずる人々というふうに、説明されているわけですけど、このバラムという人物は実は旧約聖書に出てくる人物でして、彼がどんなことをしたかっていうのは民数記っていう書物の22から25章を読むとそこに詳しく記されているんですね。まあ、今日はそのことは詳しく学びませんけど、その当時イスラエルと敵対していたモアブという国の王様バラクっていう人がいたんですが、このバラクがなんとかイスラエルをやっつけようということで、 当時預言者として有名だったこのバラムという人にお金を約束してね、金銀を約束して、このイスラエルをなんとか呪いをかけてくれっていう、そういうお願いをしたって言うんですよ。ところがこの時神様は実に巧みにこの預言者バラムを導いてしまってですね、バラムはお金もらって呪おうとしたんですけど、呪いの言葉がいつの間にか祝福の言葉に変えられてしまうと。神のためイスラエルを呪おうとすると祝福の言葉で変えられてしまうというね、まあ、不思議なそういう出来事によって神様はイスラエルを守られたんですね。しかしバラムはそれでも金に目がくらんですね、なんとか金が欲しい。そこで今度はロマに乗って別の土地から今度は回ってですね、別の方向から、イスラエルを呪おうとしたってんですね。この時も神様は、そこにこう介入されて、なんとそのバラムが乗っているロバーが言葉を話すようにされてですね、それを聞いたバラムはびっくりしてそこから逃げ去るという、まあ、そんなことも起こされた。しかしそれでもバラムは金に目がくらんで、なんとかバラク王様からの金銀をもらいたいっていうね、まあ人間の欲ってそんなものかもしれませんね。それでバラムはその時考えたんですね。もうイスラエルを呪うことはできない、神様がそれをストップしている、だから別の方法でイスラエルをやっつける、そのアイデアをバラク王様に教えてやろう。それでどんなアイデアが出されたかっていうと、バラムはですね、バラク王様にこう言ったんですね。あなた方の神々のお祭りの日にたくさんの食べ物とたくさんのお酒を用意してですね、イスラエルの人々を招いてください。そしてその食べ物を、まあ、飲んだり食べたりしてね、そして酔っ払った、いい加減酔っ払ったところにモアブの若い女性たちを連れてきて、彼女たちと不貧困な行いをさせてください。わかりますか。つまり呪うことはできなくても彼らを誘惑を仕掛けることで信仰的に堕落させてしまおう、そうやってイスラエルをダメにしてしまおう、そういうアイデアをバラク王様に教えたのがこのバラムという預言者なんですね。実はそのことによってイスラエルは罪に陥って、数万人の人々が死んだということが記されていますね。そしてバラムもその罪のゆえにやがて死んでしまった、そのことが聖書の中に記されている。これがバラムの教えっていうものなんですね。つまりバラムの教えっていうのは、世の中のものに目がくらんで、いざとなったら神様を平気で捨ててしまう、そういう考え方、そういうあり方の代表選手なんですね。そしてそういうと、それと同じ本質を持った教えを報じていたのがニコライ派の者たちであったということです。つまり教会は外からの攻撃には結構耐えていくんですけれども、内側から誘惑して信仰をダメにしてしまおうというね、そういう誘惑に非常に弱い部分がある。そこにニコライ派っていう人たちのその企みがあったっていうことですよね。まあ、こういうことを考えていくときに、これは2000年前の昔のお話ということではなくして、現代を生きる私たちクリスチャン、現代に置かれている教会もやっぱり同じようにこの世の誘惑とかこの世の攻撃とか、そういう中に置かれているということでは全く同じだと言っていいんじゃないだろうかなっていう気がしますね。ある人は教会は世の荒波の中に浮かぶ船のような存在だと言いました。船はどんなに重い船であっても海水が入り込みさえしなければ浮かんでいることができるわけですよね。でももし船の底にちっちゃな穴でも一つ開けば、そこから海水が入り込んで、やがて船は必ず沈んでしまう。教会という船の周りにも世の中という濁流や罪という誘惑の波が満ちている。もちろんそれに抵抗してね、妥協しない限り教会という船はどんなに荒波に揺り動かされても沈むことはないわけですが、一旦妥協してね、船の底に小さな穴でも開けようものならば、船は必ず沈んでしまう。世俗化ってそういうことですよね。生活が安定する、仕事が安定する、これはいいことなんですが、そのことによって神に頼ることから離れてしまう、神に仕えることから 離れてしまう。これも世俗化ですよね。外から攻撃してどうしても叶わないとすれば、悪魔は今度はクリスチャンを豊かにすることで神様への信仰から離れさせていく。何でもかんでもとにかく神様から離れることなら何でもするっていうのがサタンのやり口ですよね。そうやっていつの間にか神への熱心、神に仕える喜びというものからクリスチャンを遠ざけていってしまう。それがサタンのやり口だということで、これは2000年前から今に至るまでですね、全然変わっていないなということを感じますね。もちろん私たちはこの世に生きてますから、この世のとの接触っていうものを、ね、常に保ちながら生きてるわけです。いや、それどころかこの世に神の国を祝福をもたらすものとして生きて、生かされてる、使わされてるわけですから、この世と全くね関係を断ちなさいって、そういう話ではないんです。私たちはむしろこの世に影響を与えていくべきものである、そして神様の救いと祝福をもたらす、そういうものとして使わされているんだ。その自覚はとても大切なんだろうと思いますね。でもそういうものとして生き続けていく上で必要な大切なことがある。それは神の民としてふさわしくないというものがあれば、それは断固として拒否するというその姿勢。それがまず大切ですよね。そして私たちはできる限り神の子として、神の民として祝福をもたらす、そういう意識でこの世に生き続けていくこと、そのこともとても大切な一つであると言っていいんだろうと思いますね。とにかく私たちが生きているこの時代は、いろんな情報が耳から目からそこら中から入ってきますよ。それを何の防御もなく全部受けていたら、信仰ってすぐ弱まります。それはつくづく思いますね。もし1週間ほとんど聖書も読まず祈らないまま過ごしたら、信仰を全く失うことはないにしても、信仰の喜びとか信仰のその爽やかさとかね、そういうものを間違いなく失っていきますよね。私たちはそういう意味ではしっかりと神様につながっていること、それがとても大切。もしそうでなければ、この世の荒波にクリスチャンは、教会はたちまち飲まれてしまう危険がある。だからこそイエス様はこう言いました。16節。だから悔い改めよ。さもなければすぐにあなたのところへ行って、私の口の剣でその者どもと戦おうって、ね。面白いんで、イエス様も剣を持ってらっしゃる、ね。でもこの剣は自分に逆らう者たちを片っ端からね、切り倒すっていう、そういう、まあ、金属で作った文字通りの剣ではなくして、私の口の剣って言われているように、これは御言葉のことですね。聖書の言葉です。御言葉は鋭い諸刃の剣のようなものだと、12節にもね、イエス様について鋭い諸刃の剣を持った方が言われるって言われてますけれども、ヘブライ書の4章の12節というところにはこう書いてありますね。というのは、神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからですと。御言葉の剣が心に刺さるとき、罪が何であるかが明らかにされる。そしてその罪から立ち返るように御言葉は求めてくる。それが悔い改めるということですよね。その御言葉にどうしても逆らい続けるならば、滅びるしかない。そういう鋭さを持った御言葉の剣が教会の中で語り続けられていく。それがここで言う、さもなければということですよね。イエス様は鋭い口の剣でその者どもと戦う。これは御言葉による戦いと言っていいんだろうと思いますね。イエス様はここで、すぐにあなたのところへ行ってというふうにも言われていますね。すぐにあなたのところに行って、私の口の剣でその者どもと戦おう。これはもう一刻でも早く気づいてもらいたい、そういう思いですよね。放っておけないってことですよ、イエス様は。まあいいんじゃないかってやっていたら、とんでもないところに行ってしまう危険がある。 一刻も早く罪に気づいて立ち返ってもらいたい、まあ、そういうイエス様の必死な思いがここに表されていると言ってよろしいんだろうと思いますね。イエス様はこの手紙の最後に祝福の約束をしてくださいました。17節をご覧いただきたいと思います。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には隠されていたマンナを与えよう。また白い小石を与えよう。その小石にはこれを受ける者の他には誰にもわからぬ新しい名が記されている、まあ、ここには2つの祝福の約束が言われています。その第一は隠されていたマンナを与えようということですね。隠されていたマンナ、あのマンナっていうのはこれ新改訳だとマナって言われてますけど、イスラエルがエジプトを脱出して約束の地カナンに入るまでの40年間、ね、食べ物に困るであろうっていうんで神様が天から毎日降らせて食べさせてくださったその食物のことをマンナっていうんですね。イスラエルの民は40年間荒野で旅をしながらそのマンナを食べながら生きていったっていうんですが、ついに彼らがアレルの旅を終えて約束の地に入ったその時からこのマンナは止んだんですね。そして最後にその天から降ってきたそのマンナを祭司の一人がそれを取っといてですね、こう壺の中に入れて、そのマンナの入った壺をあの神殿の中の一番深い奥深いところにあるその至聖所っていうところのにある神の箱の中にその壺を置いといたっていうんですよ。これが実は隠されていたマンナってやつですね。隠されていたマンナ、至聖所の中、至聖所の神の箱ですから、それは誰も見ることができない、うん、年に一度大祭司という人だけがそこに入ってですね、その前で礼拝を捧げることができましたが、その中身を見るっていうのは誰も見ることができない、そういう意味で隠されたマンナということですけれども、じゃあこの隠されたマンナは何を意味しているのか。これはヨハネによる福音書の6章を見ますとですね、実はこのマンナっていうのはイエス・キリスト様ご自身を指しているのだということをイエス様自身が教えてるんですね。ヨハネの6章の31から35をそこに印刷しておきました。私たちの先祖は荒野でマンナを食べました。天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです、まあ、これは人々が言ったことですね。するとイエスは言われた。はっきり言っておく、モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からの誠のパンをお与えになる。神のパンは天から降ってきて世に命を与えるものである。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。イエス様はここではっきり、私こそが天から下ってきたマンナなんだ、私は命のパンなのだと宣言されました。つまり契約の箱の中に隠されていたマンナっていうのはイエス様ご自身を表している。あの荒野の生活の時にイスラエルがそのマンナを食べて生き延びたように、私たちもイエス・キリストを信じて、まあ、特にこう生産式っていうのをね、月に1回行ってますが、キリストのパン肉とその血をいただくことで私たちは永遠の命をいただく、そういう意味でキリストを信ずる信仰を通して私は生きているのだ、それがこの隠されているマンナということの意味であろうということなんですね。これが第一の祝福。もう一つの祝福は白い小石っていうのが出てきますね。白い小石を与えよう。実はこれについてはいろんな説があって、特定された説、なんて言うんでしょう、あの定説というのはないようなんですが、でも多くの学者たちの意見を総合すると、当時このペルガマン地方で、あのさっきも言いましたけど、あの医学の神と言われたアルクレピオスというね、その神様の神殿があったんですけど、その神殿の周りにですね、売られていたお守り、それがこの白い小石だったっていうんですね。でその小石にはなんか神様の名前が書いてあった、まあ、そういう習慣がその当時あったんですね。でその当時のその習慣をイエス様は持ち出してきて、あなた方に白い小石を与えよう、そこにはあなた方の知らない、あなただけしか知らない隠されたその名前が書かれてある。じゃあその名前は何か、 これもまた説が分かれるところですけども、一つの説はそれはイエス・キリストという名前が書いてあるんだってね、一番分かりやすいですよね。もう一つはその名前っていうのは、その小石をいただいたその人自身、つまりキリストを信じて救われた人の名前が書かれてあるんだ、そういう説もあるんですね。でこれは両方の説が正しいと言っていいんじゃないかと思う。つまりキリストを信じて私たちは救われているわけですから、キリストの名前が記されているところに私たちの名前も記されている、そのように理解していいんだろうと思いますね。つまりここではイエス様というマンナ、毎日その食べ物を食べながら生き続けることのできた、そういう命のマンナを神様が与えてくださる、また白い小石としてですね、そこにキリストの救い主の名前が記されたとともに、私たち自身のその救われたという保証のために名前が記される、まあそれはもう本当に洗礼を受けるってことと同じことですけどもね、そういう名が記されるっていうね、その保証としてその小石が与えられる、そういう祝福を与えるよっていうんですね。でもここでちょっと注意したいのは、このマンナとこの小石、勝利を得る者には隠されたマンナを与えよう、また白い小石を与えようと言われてるんですけど、これはちょっと読むとね、頑張って勝利を得た人にこういう祝福が与えられるって読んでしまいがちなところじゃないかと思うんですが、決してそうではないと思うんです。これはあなた方が勝利を得たらこれを与えるよということじゃなくして、あなた方が勝利を得るためにこういう祝福を私はあなた方に与えているよ、つまり私たちが神様からいただいたマンナを毎日食べながら、イエス様と毎日深い交わりを保ちながら生きていくときに、キリストを信じる信仰を保ちながら生きていくときに、私たちを勝利を得るものとして生かしてくださる、それがここで言われている祝福の意味なんだろうということですね。皆さんはこの隠されていたマンナをご存知でしょうか。その味を知っていらっしゃるでしょうか。そんなの知らないってね言う人もいるかもしれませんが、いや知っているはずなんです。キリストを信じてキリストの御言葉をいただいて毎日キリストとの交わりの中に生きているとすれば、それは隠されていたマンナを食べているということであって、そのキリストと共にいる平安と喜びと希望を味わっているとすれば、私たちはそのマンナの味を知っているということですよね。こうやって礼拝に集うだけではなくして、毎日の生活の中でキリストとの交わりの中に生きていくということ、この世俗化と言われるような世の中の中で、私たちは本当にこう誘惑されて信仰からこう外れてしまいがちなんですが、いつでもキリストを一番にしながら、キリストを中心に置きながら自分の生活人生を築き上げていこうとすること、それがマンナを食べ続けるということであって、白い小石、キリストへの信仰を保ち続けるということですね。その時に私たちは勝利を得る者としての生涯を全うしていくことができる、それがペルガモン教会に与えられた約束であり祝福であった、それは今イエス様を信ずる私たちにも、このグレシアペルにも与えられている約束である、そう信じてよろしいのだろうと思います。今週もイエス様と歩む恵みの日々でありますように、心からお祈りをいたします。一言お祈りします。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名をしっかり守って、私の忠実な証人アンティパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でさえ、私に対する信仰を捨てなかった。しかしあなたに対して少しばかり言うべきことがある。あなたのところにはバラムの教えを奉ずる者がいる。バラムはイスラエルの子らの前につまずきとなるものを置くようにバラクに教えた。それは、彼らに偶像に捧げた肉を食べさせ、みだらなことをさせるためだった。同じように、 あなたのところにもニコライ派の教えを奉ずる者たちがいる。だから悔い改めよ。さもなければすぐにあなたのところへ行って、私の口の剣でその者どもと戦おう。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には隠されていたマンナを与えよう。また白い小石を与えよう。その小石にはこれを受ける者の他には誰にも分からぬ新しい名が記されている。イエス様、もう2000年も昔にペルガモの教会に向けて当てて送られたこの手紙、この手紙を今21世紀に生きる私たちが、この教会が改めて学ばせていただきました。これは取りも直さず私たち自身にも当てられた手紙であるということを改めて深く覚えさせられます。私たちは幸いにしてこの2000年前にあったような迫害の時代には生きておりません。それは喜ぶべきことであり感謝すべきことですが、しかしかといってさまざまな誘惑や困難や信仰の生きづらさというものがないかといえば、それどころではなく本当にたくさんの誘惑があり困難があり攻撃があり、サタンは相変わらずこの世界をで暗躍しているということを認めざるを得ません。神様、私たちの信仰はなんと弱く、私たちは本当にすぐに主への喜びと平安から外れてしまいがちな、そういうものであるかということを思わされます。でも神様、あなたはそういう弱さの中にあり誘惑の中にあり困難の中にある教会に向かって、クリスチャンに向かって、私はあなたの住んでいるところを知っていると、そこにはサタンの王座があるとはっきりとお語りくださる主であることを心からありがとうございます。あなたは今も私たちの目には見えませんが、確かに私たちと共にいて、私の生活生き様のすべてをご覧になり、お守りくださり、導いてくださり、そして祝福を与えようとしてくださる主であることを心からありがとうございます。主よ、どうか一人一人の心をあなたに向けさせてください。そしてどうかあなたが生きておられる主であることをはっきりと覚えて、あなたを心からあがめ賛美し、あなたと共にある平安に満たされて、日々を元気に信仰に立って歩み続けていくことができるよう心からお願いをいたします。世俗化の波は本当に恐ろしいばかりに、私たちの教会にも一人一人にも迫ってきます。この世の価値観、この世の在り方と神の国の在り方、その違い、あなたは全てをご存知であり、私たちを守り導いてくださる主であることを心からありがとうございます。どうか一人一人の信仰、どうか主がお守りくださるように、サタンの誘惑やごまかしから私たちを守ってくださるように、そしてどうかイエス様と共にある平安と喜びと希望と愛にいつでも満たし続けて、私たちとその家庭を守り続けてくださるよう心からお願いをいたします。神様、この小さな群れを愛してくださる主を心から感謝します。この1週間も一人一人と共にいてくださって、あなたがお一人お一人の日々を豊かな恵みによって満たし、喜びによって満たし、さまざまな困難苦難の中にあっても、あなたがいつも共にいてそれを乗り越えさせてくださるよう心からお願いをいたします。痛みや悲しみの中にある方を深く覚えますが、どうぞ主の慰めがあり守りがあり、その困難を主への信仰によって乗り越えていくことができるように助けてください。あなたに寄りすがり、主の前にへり下って、あなたに助けを守りをいただくことができますように。仰ぎ願わくは、私たちの主イエスキリスト様の恵みと、父なる神様の大いなる愛と、聖霊にある親しき愛の交わりとが、このグレースチャペルに集うすべての愛する兄弟姉妹一人一人の上に、そのご家庭の上にも、豊かに豊かに常しえまでもあらんことを、我らの主救い主イエスキリストの御名によって祝福し、お祈りします。アーメン。